こんばんは、おはようございます、こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナスにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生ラジオと生配信でトークをお届けしていますが、世界の皆さん届いているでしょうか。さっき日本から届いてますよと、メールが来たような気がします。ありがとうございます。では、静岡のリュータさんとつないでみたいと思います。リュータさん、おはようございます。
はい、おはようございます。こんばんは。
こんばん。今日は7時ぴっ、6時ぴったしに始まったので、なんかちょっと私が焦ってるんですが今週は日本は暖かかったり寒かったり、雪降りましたよ京都。
あ、そうなんですね。
雪積もった、ちょっとだけ。今年、なぜか京都は南天の実が、火を鳥に食べられずに見事に残っていて、例年なんか食べられちゃうんですけど、カラスに駆逐されたとか、でなんか南天の赤い実に雪がちょっとだけ積もって綺麗だったんです、一方静岡はなんとすっごい暖かい日がありましたよね。
そうですね、木曜日かな、日本時間なので一昨日になりますけど、20度以上ありましたね昼間。
2月ってなんか一番寒い時のような気がするけど、20度以上って相当変ですよね2月で。
普通はないですね。そうですね、日本は一応 2月が一番寒い月ということにはなってるんですけども、20度あると3月どころではないです。5月ぐらいにならないとならないのでは。
何か気分変わりましたか？
まあ特にはあのなんかあったかいなという
暖かい、
まだ冬っぽい格好してるので、あったかいというか暑いというか。
で今日、昨日が日本はバレンタインで、今日がイリノイはバレンタインデーで、っていう話題を 毎年してるはずなんだけど、毎年そんなに盛り上がらないですね、バレンタインデーの。
まあ
私たちの、
まあ、そうですかね。
私はかなさんに、あの手作りのチョコをいただいて、そこで思い出した、その日、昨日、あ、今日はバレンタインデーだったって。でもアメリカはそんなにチョコは関係ないんですか、はい、チョコレート。
まあ手軽な贈り物ではあるので、チョコレート関係なくはないというか、結構売ってはいるとは思うんですけど、そうですね、まあ売ってるとは思うんですけど、まああとは花ですね。
花ですね。
バラの花とかそういうのが結構まあプレゼントとしては多いかな。
日本でも最近はあるのかな、バラの花。あ、でも女性から来るからあんまりないのかな。
そうですね、アメリカだと男性から女性に送るのが一般的なので、そうすると花とか、多いと
思いますね。
ですが、
でさっき渡るさん、本当番組始まるちょっと前に、今 iPhone を見てるんですが、渡るさんからメール来て、ちょっと読ませていただきますね。今日だから14日か、今日最高気温がマイナス10度でとても寒かったです。そんな中、授業でイリノイ州ピオリアという町へフィールドワークへ出かけました。大半はバスツアーだったんですが、少し歩きもあったので手足が凍りそうになり死ぬかと思いました。最高気温がマイナス10度ということは、もっとそれより低いかったということなんですよね。
そうですね、
確かに。それでどんな靴履いてたんだろう。歩いたら結構寒いですよね。さっき、トムさんにピオリアって何があるところって聞いたら、何もないよ、工場があって、農機具とか作ってる。
そうですね、あのでっかい、あのなんていうか、なんていうんだっけ、あトラクターか、トラクターとか、あの重機とか作ってるような。
あそうか、農機具って日本の現地と全然違ってかなりでっかい、
まあ、そうですね。あとまあ、あの実際あの重機系も多分作ってると思います、うんうん、
でバレンタインって麦子さんにいただいたチロルチョコを楽しんでおりますって、冬にチロルチョコ持っていって、
うん、
あのうん、まだあの大事に取っていただいたんでありがとうございます、はい、という感じで、結構あの昨日も雪降ってたのかな、トムさんが写真送ってくれて、うん、結構冷えた。でも今日 あの渡るさんが送ってくださった写真は真っ青な、真っ青って言ったら夏みたいですが、うん、あの 青い、空でした。渡るさんありがとうございます、ということで渡るさんからも写真をいただいたので、あとでポッドキャストにアップしておきます。で今日は、コフィさんのトーク先週延長してお届けしましたが、その後半をお届けする、とともに、山下達郎の曲と、うん、山下達郎系のシティポップの曲をお送りしたいと、うん、で先週コフィさんが、ほぼ always って言ったのかな、なんか時々日本語とあの英語と混ぜて話してくださるんですが、あのもうほぼ毎日聞いてるという山下達郎、うん、よかったですね。なんか実感がすごく持ってて、朝起きた時に聞くとその日がなんか爽やかに始まると、うん、あの言ってましたが、でシティポップ、先に、今日はかなさんがいろいろ選んでくださった曲も入ってるんで先にまとめて、話しとくと、最初に山下達郎のレシピ、これ最新の2019年の曲をかけて、うん、なんとなくバレンタインデーの続きで、でその後、後で後半、かけていくんですが、かなさんからメールをいただいていて、かなさんが山下達郎は本当に海外で人気ですね、うん、最近だと先日グラミー賞を受賞した現代のトップヒップホップアーティストのタイラー・ザ・クリエイター、遥かな賞で昨年ヒップホップの会でもかなさんに教えてもらってかけたと思うんですが、その最新アルバムの中で山下達郎をサンプリングしたと、話題になりました。
うーん、
ご存知でしたか、リュウトさん。でタイラーはかねてから山下ファンとして知られ、新作では、10曲目のゴンゴンサンキューで山下達郎の1998年リリースのフラジールを使用ということで、どのサンプリングになっているかは2曲目にお届けします。そして3曲目がまたびっくりなんですが、今日の最後の曲になると思うんですが、インドネシアのシティポップバンドが山下達郎のことが大好きで、うんうん、イクバルというグループ名なんです。これ聞くとっていうぐらいなんかシティポップなんですよ、山下達郎、うんうんうん、ということで先に予告して、今日はこ あの3曲を、私たちが喋りすぎなければこの3曲をお届けしたいと思います、じゃあまずは山下達郎のレシピです。トムさん、ミュージックワンプリーズ、ゴ
ー。君のため選んだ幸せのレシピ、始めよう今夜も、キャンドルを灯して安らぎのスープに。
ひょっとしてコフィーさん聞いてくれてるかな、あの最新の曲です。でもトムさんにどう、これ最新のシティポップなんだけどって言った、オールドって一言言われてしまったんですが、トムさん、だからでリュートさん、こうトムさんの世代からしたらオールドっていうのはなんか80年代に聞き慣れている感じの曲だみたいな、そういう意味ですよね、
さっきの、うん、まあまあそうですね、70年代80年代ぐらいの感じの音だっ って言ってましたけど、
うん、でもこれが最近の若い人にとってもなんかシティポップなって言われていておしゃれな感じですよね、うん
うんうん、なんですね
なんですね。逆に世代が近い山下達郎と世代が近い、70年80年代に元気とかいろいろ生でいろんな曲を聴いてた人にとってはちょっとその当時の曲みたいに聞こえるっていうところも面白いかな、うん、
変わってない感じ
変わってない感じなんですね。でも先週お届けした曲から40年以上経ってるだからすごいですね、うん、その時間は、うん、ですごいという意味で今週のイベント情報でイベント情報じゃないんですが、1年前に伊勢真一監督のインタビューをお届けした、あれちょうど3月でしたっけね2月、ミズリー州の、
うん、
コロンビアで、トゥルース・アンド・フォース・フェスティバルがあって、はい、これをどう訳したらいいかっていうのがまずが議論になって、
うん、
嘘かまことかフィルム映画祭みたいな形でお伝えして、その時にこれドキュメンタリーの映画祭で、うん、伊勢監督の、優しくなーにっていう、その映画が招待されて、上映されて、その時に伊勢監督が、ミズリーコロンビアに直接来られたことがありました。1年でそれを聞いて私もアーバンナシャンペーンから5時間ぐらいかな車で。
そうですね、それぐらいかかりますね、う
ん、でその時なんか雪が降ってたのを覚えてるんですが、行ってそれで伊勢監督にお会いしてお話を聞いたんですが、その時に、最新作遠徳の歌、寝たきり歌人遠藤茂、この映画ができたところで上映が始まった、ところで、多くの人に見てもらいたいなっていう話も、伺ったんですが、インタビューを伊勢監督にさせていただいて1時間ほどもう打ち合わせなしでパッとインタビューを1時間ぐらいお話をしてくださって、でその時にその伊勢監督の映画って何十年も撮り続けてる、なおちゃんも30年だったりで、この今回受賞されたのは、毎日映画コンクールのドキュメンタリー賞グランプリを受賞されたんですが、で、2月13日に受賞式があって、だから一昨日かあったところなんですが、で伊勢監督から、その前にいろんな毎月いろんなチラシとか、フライヤーとかお手紙とかいただくセットで送っていただくんですが、その時に毎日映画コンクール受賞っていうそういう伊勢監督のお手紙も入っていて、そこに遠徳の歌が、少し短く説明されていたので、どんな映画なのかちょっと読んでみたいと思います。で、それから遥かな章のポッドキャスト昨年の聞いていただいたら、結構いろんな話が映画ドキュメンタリーとは何かとか、映画を長く撮るってどういうことなんだろうっていうことの1年前にもお話しされてるんで、いろいろ重なってくるんじゃないかなと思います。時亮太さんが伊勢監督の、日本語のお手紙、遥かな章のお手紙いただいたんですが、それを英語に翻訳してくださったんですよね、うん、
そうですね、
もう1年経ったんです。なんという早い
ですね、
うん、その間伊勢監督は上映会がくつもされて、賞も取られてという感じですが、ちょっとお手紙読ます途中から読ませていただきます。遠徳の歌は全編にわたって脳性麻痺で寝たきりの友人遠藤茂が暮らす6畳ほどのアパートの一室を撮り続けた映像で描かれている。ただただ遠藤と介助の若者たちとの関わりの日々が淡々と映し出され、 遠藤の短歌が紹介される、それだけの映画だ。でも撮り始めてから24年間かかったけどね。こんな地味な映画をよく選んだな、選んだなっていうの、この毎日映画コンクール受賞についてです。で、2016年のカンヌ・パルムドールもケン・ローチの私はダニエル・ブレイクのような地味な映画が受賞しているから、世界的な傾向なのだろうか。で、一箇所の場所、一人の人の中に世界はあるというのが偉そうに言えば私の持論です。伊勢監督の私の持論です。世界中を取材すれば世界が描けるのではないと思う。一箇所を、一人の人をじっと見つめ続けていれば、そこには世界は映り込むと信じて、カメラを回し続けることこそが私にとってのドキュメンタリー。前作優しくなーに、なおちゃんと家族の35年という映画は、35年間障害のある姪っ子なおちゃんとその家族を撮り続けた記録だ。そして今回は、東京世田谷にある、学生時代の友人アパートえんとこに24年間通い続けた記録、さらに次回作も、30年近くカメラを回し続けている、中身はまだ内緒だけど、仕事が遅いといえばその通りだけど、慌てることはない、ゆっくり考えるというドキュメンタリー作りなんだ、一言で言えば、という、まだお手紙は続くんですが、で、他のお手紙も上映会、自主上映会よろしくって書いてあったんですが、リュットさん、伊勢監督のドキュメンタリーは、なんていうか、自主上映を、こう、支援者とか関心がある人が自主上映、お願いしますっていう形で、日本の各地で上映されていくっていう、そういう支援者がつないでいく、映画の上映の形である。なんかそれ自体がドキュメンタリーっていうと変なんですが、感じがするなっていうふうに思います。そういう映画の上映の仕方ってアメリカでもやっぱりされてるんですかね、ドキュメンタリーって。で、例えばジェイソン松本さんの、されている、映画作り、9月にお届けしたのかな、ジェイソン松本さんの The Orange Story っていう、はい、それもそういったこう、それは NPO の団体で短編とか、まあ、長編もあるのかな、世界のいろんなダイバーシティテーマに映画を上映されてましたけど、で、日系人の第二次世界大戦の強制収容の、をドキュメンタリー風にドラマ化した映画を、上映されて、それもなんかこう支援者の人が各地で、あるいは学校の先生が各地で上映したりとか、授業で使われていたりとかした、からドキュメンタリーの作り方だけじゃなくて、それをどうやってで届けるか見ていくかっていうのも、なんか、この伊勢フィルムの形ってすごく私にとっては勉強になるっていうか、面白いなと思ってたんですけども、でも嬉しいですよね、こうやって賞を取られてより多くの人に見てもらえるっていうのは、ですね、
そうですね、やっぱり賞とかがあると普段は、上映しないようなところに呼ばれたりとか、そこからまた海外に呼ばれるとかあると思いますけど、
そうですよね、
うん、
なおちゃんのは、海外の人、台湾の映画祭で注目されて、それから世界中に回って、アメリカも、2回くらいとかの、上映されていたので、この遠徳の歌もこれからまた日本だけじゃなくて世界に広がったらいいなと思うんで、そういう上映会の知らせがあったら、伊勢監督ぜひ早めに遥かな賞でも お知らせくださいというか、私がチェックしてお伝えしたいと思います、そういう嬉しいニュースを今日は、イベント情報というかという形でお届けをしました。